常任委員会。常任委員会は、総務企画委員会、福祉文教委員会、経済土木委員会の3つの委員会です。総務企画委員会、委員長、中座俊和、副委員長、鈴木和樹、委員、水井信夫、高田和弘、石島岩尾、水垣美幸、堀江健一、榎木戸絹代。議案6案を審査しました。いずれも原案の通り可決しました。議案第24号、第3次筑西市総合計画における基本構想について、質問、本市の都市機能を集約した場合に、その周辺部はどうするのか。答え、都市機能だけに注力するわけではない。周辺の集落、農村部の地域に、道路網や公共交通機関を組み合わせてネットワーク化し、都市部につなげての生活利便性向上や都市部へのアクセス性の確保を考えている。質問。総合計画策定にあたり、今後市民との接点をどのように持つのか。答え。アンケート調査の実施、市民ワークショップ、若者ワークショップを開催している。多くの方からの意見を取り入れていきたいと考えている。議案第41号、財産の取得について。質問。消防車両の耐用年数は20年が判断基準なのか。また、旧車両は購買に供するというが、具体的にどのように行うのか。答え。日本消防検定協会の消防用車両の安全基準に使用期限は製造者、メーカーが設定して使用者へ提示するものと記載されている。15年とするメーカーもあるが、本市の消防車両については整備点検を的確に行い、必要な部品の交換を行うことにより20年更新と設定している。旧車両の購買については、令和6年度は観光庁オークションにて売却をしている。ここまで総務企画委員会でした。福祉文教委員会、委員長大島茂、副委員長塚田紗代、委員吉富康信、三沢隆一、藤沢和茂、増淵真嗣、二瓶正美、三浦譲る。議案14案を審査しました。いずれも原案の通り可決しました。議案第15号、財産の取得について。質問。ランドセルの色のバリエーションを増やす考えは？また、ランドセルは義務ではないことから、受け取りを希望しなかった方への対応は？答え。色が増えると、単価が上がる可能性があるとの回答を業者から受けてはいるが、今後検討していきたい。ランドセルは義務ではないものの、受け取りを希望しない方への代替品等は支給していない。議案第29号、筑西市総合福祉センター条例の一部改正について。質問。総合福祉センターの浴室を廃止するとのことだが、その経緯は？答え、老朽化により部品交換では対応できず、撤去費込みで修繕に約2200万円かかる見込みである。また、施設そのものが昭和60年3月竣工の建物であり、老朽化に加え、洪水浸水想定区域に建築されていることなどから、総合的に判断した。質問。これからの高齢化社会の中で、単なる憩いだけではなく、お風呂も使えるという施設の利用価値の検討は行ったのか。答え。高齢者の生きがいを提供することは重要であり、様々なイベントを行っている。お風呂だけが生きがいの場というわけではなく、交流等は図れていると考えている。市内には道の駅のシャワーや、筑西猶々館、明けの元気館もあるため、 お風呂の利用についてはそちらを活用いただきたい。なお、議案第19号に関する審査については、一般質問の後のトピックスのところでお聞きください。ここまで福祉文教委員会でした。経済土木委員会、委員長、保坂直樹、副委員長、小倉ひとみ、委員、荒井悟、日高久江、森正雄、田中貴則、秋山圭一、赤木正則。議案4案を審査しました。いずれも原案の通り可決しました。議案第20号、令和7年度筑西市一般会計補正予算第9号、企業版ふるさと納税寄付金。質問、寄付した企業は何社か。答え、37社から寄付をいただいている。質問、企業版ふるさと納税をいただくにあたり、市が使用した経費はいくらか。答え、令和7年度の執行額で110万円ほどである。市民農園運営管理事業。質問、市民農園の利用者の推移は？答え、令和5年度が177区画で78名。令和6年度が145区画で65名、令和7年度が118区画で52名である。質問、市民農園の利用者は返還予定のところを返還しても利用は続けられるか。答え、現在市内の市民農園では民間事業者による貸付農園が実施されている。民間事業者に委ねることとしても、事業の継続が可能と判断でき、市が運営主体として行う必要性も低下しているため、市民農園の規模縮小を検討している。灌漑排水事業、車席。質問、県営灌漑排水事業で、車席の場所はどこなのか、またどの河川なのか。答え、車席の場所は、栃木県真岡市石島地内である。こちらは、川間土地改良区が関係団体となっており、樋口地内と落合地内が受益地となっている。河川は五行川である。経済土木委員会でした。ここまで常任委員会でした。